長年寺テレフォン法話です。親鸞聖人が越後に流罪となった上限の法難、法然聖人を中心とする専修念仏の法然教団は壊滅的な打撃を受けます。法然聖人と親鸞聖人は流罪でありましたが、死罪となった方々がおられます。死罪になったのが4人であったと言われています。その中でも安楽と十蓮という僧侶は称名に長けていて、その美しい声と端正な風貌により読経の折には多くの人々が集まったとのことです。その爪は六次来山といい、その美しい節回しは当時の人々を魅了したのです。六次来山の六次とは、一日24時間を日没、初夜、昼夜、後夜、尋常、日中の6つに分けた時を示します。中国の禅道大師がその時それぞれに合わせて阿弥陀様を称えて歌を作られたのが往生来山偈という書物です。法然聖人は禅道大師の著述をことに重要されました。遍歴禅道という言葉があるほどです。遍歴禅道とは、ひとえに禅道によるということであり、法然聖人がいかに禅道大師を尊重されたかがわかります。したがって当時法然教団は禅道大師の言葉を広めるために往生来山偈を主要なお務めとして採用しました。安楽と十蓮は京の都の人々の人気を集めました。今で言えば人気歌手のもとに多くのファンが集まるのと同じ光景だったのだと思います。前回お話ししましたように、お経を読むことと学ぶことが別であるということは鎌倉時代も同じだったのです。お経に親しむことは非常に重要なことです。だからこそ法然聖人のもとにはそのお経を学ぶために多くの人々が集まったのです。しかし時代は思わぬ方向に事象を展開させます。当時の権力の中枢であった後鳥羽上皇の寵愛する女官二人が上皇の留守の間に法然聖人に帰依し出家するという出来事がありました。この出来事が上皇の逆鱗に触れ、上限の法難が起こります。安楽と十蓮は美しい声と端正な風貌であるとの評判があざとなり、人心を惑わしたとして死罪になります。親鸞聖人はそのことを教行信証の中で、罪過を考えず乱りがわしく死罪に罪すと厳しく糾弾しています。浄土真宗では蓮如上人が日常言行として正真念仏偈を定め改版されており、往生来山偈をお勤めする機会は少なくなっています。ただしその節には往生来山と共通するところが多々残されています。次の法話テープの交換は12月16日です。